皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。本日のゲストはですね、もういつもレギュラーで来ていただいております。そしてまた、テレビで毎日のように出演されております龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先生、いよいよ、はい、いよいよこう X-ray というか、北朝鮮問題、クローズアップされてるんですけども、
はい、今日がね8月25日
4月25日、
ごめんなさい、
4月25日すみませんね、はいはい、
それは朝鮮人民軍創建85周年ですね、はい、ですからその、まあ、25日が一番ちょっと危ないというふうに言われてますけど、はい、うん、
まあ、様々な観点から、はい、例えば国際情勢の変化っていうのは、うん、はい、当然北朝鮮問題を語るにあたって、うん、当然ながら中国、ロシア、韓国、日本、アメリカとかですね、あるいは国際連合とか、はい、トータル的に考えるんですけどね、
はい、
かつて、はい、戦後これほどそのきな臭いというか、はい、まあ、戦争の状態になるっていうのは今までなかったと思うんです。すべての国がそれなりに、はい、まあ、ゲームの論で言うとすべての国が有利になるように行動した場合最悪の事態が発生するとか言われてるんですけれども、
はい、
そのような状況に今ね、あれ直面してますね。
緊張は高まってますけれども、はい、金正恩次第ですね、うん、ただ僕はね、アメリカが北朝鮮に対して先制攻撃を仕掛けるとか、うんうん、言われてますけれども、やっぱり先制攻撃をするには、はい、順番があるんですね、
はい、
まずその一番大事なのはその韓国に今、アメリカ民間人だけで15万人、
うん、
それから軍人と軍人家族がいるので、
はい、
その人たちを避難させることが、うん、まず先決ですね、
うん、
しかしそのような兆候は全く見られない、う
ん、また今メディア関係の方が平壌にたくさん入っておられますね、うん、
はい、
ということはね、人質みたいなもので、はい、絶対攻撃できないですね、そういう場合先制攻撃難しいですね。
そうですね、28日までおそらく滞在できるようにしてるはずなんですよ、うんうん、ですからそれも気になりますし、もう一つ、うん、最近日本人妻、
そうですね、
たちをそのテレビに登場させて、はい、日本の記者たちに取材されたんですね、
うん
う
ん、
ある意味そういう人たちも人質ですよね。そういう人たちがいるところに何か攻撃を仕掛けたりとかする、うんうん、するのはちょっと難しい、
まあ、戦争を本当に先制攻撃するんだったらですね、うん、まず、そこにいるメディア関係とか、はい、日本人世界、まあ、そういうね、はい、人々がいわゆる国外に出るようなことが当たり前で、はい、
うん、
ウィーンに国連機関がありまして、
はい、
ニューヨーク、ジュネーブ、ウィーンで、ウィーンでなぜ大きな、国連機関のビルを作ってるかというと、そこに世界中の人々がそこで働くから、
はい、
他の国が先制攻撃できないですね、
はい、
自国の人がいっぱい、
はい、
ということは北朝鮮はそれを分かってて、
はい、
むしろメディアの人をたくさん受け入れたというのもね、
はい、
そういうアメリカが攻撃できないような一つのねシステムを作ろうとしてるかなというふうに僕は読むんですけども
、
はい、
それも一つ理由の一つかもしれませんね、
うん、
それと今回メディア各社を呼んだのは金正恩、まあ、統治5年、
うん、
節目の年に、まあ、北朝鮮 の、 その見せたいところを見せたいと、
はい、
それで一番、まあ、13日の日にテープカットがありましたね、
はい、
北朝鮮が自慢する高層ビル群を、うん、オープンする、まあ、セレモニーがあったんですが、うん、そういうのを見せたり、やっぱり北朝鮮はまあその宣伝戦略には非常に長けていてね、
そうですね、
はい、今回も記者たちを呼んだのはまあそういう意味と、
うん、
今おっしゃったようなまあ人質のようなそういう、まあまあ、理由もあったんでしょうね、
うん、軍事パレードと同時に、うん、いかに北朝鮮が経済的にもですね、はい、インフラ整備も力を入れているか、はい、ということをメディアを通じて PR するという、はい、こととですね、
はい、
僕はやはり もうずっとこの研究20年ぐらい、はい、やってまして、はい、やっててというか、はい、まあ、帳簿してまして、見てまして、はい、オブザーバーとして見てまして、やっぱりトランプ大統領の考え方はね、うん、僕は戦略的忍耐よりやっぱりいいと思うのは、うん、やはりね、何かね、ステータスコから現状維持から何か動かすためには、うん、やっぱりそれなりのプレッシャー、軍事攻撃という意味なくて、はい、プレッシャーかけたから初めて動き出したと思うんですね、はい、その意味ではね、中国との交渉に含んで貿易絡めて全てのことを例えば中国が有利になるようにするために北朝鮮問題第一に、はい、まあ、ファーストとして考えてくれというような、ね、政策は僕は戦略的にすごく外交的安全保障でもいい政策だと思うんですけども、
はい、今トランプが取っている、まあ、政策というのは、まあ、オバマ大統領、前大統領が取ってきた戦略忍耐は終わったと、だから我慢しないんだと、
ね、
うん、我慢しなかったらどうするのといった場合に、うん、まあ、行動しかないんですね、行動は2つあって、うん、1つは、まあ、軍事的な行動と、うん、もう1つは外交的な行動ですね、しかし、外交努力は、まあ、失敗したというふうに。ティラソン国務長官が言ってるんですよね、
うんうん、
じゃあ残ったのは何なのかって言ったら、まあ、テーブルの上に全てのオプションがあると言っても、うん、あんまりないんですよ、北朝鮮を動かすためのね、うんうん、で、しかしだとしてすぐ、攻撃に踏み切るとか、それはあんまりにも無茶なんですよね、
無茶ですね、
うん、一つはそういう地国民の安全もさることながら、日本と韓国、同盟国が危ない、うん、ですから、それを垣間見ず、突然その、まあ、シリアみたいに砲弾を撃ち込むということはできないんですよね、
うんうん、
じゃあ、だったら何ができるかって言ったら、
はい、その中ですみません、はい、プラン A とかプラン B とか考えた場合ですね、はい、
うん、
当然、プラン A っていうのは、根本的に、
はい、
まあ、先生、ずっと主張されているように、はい、今の体制をですね、
はい、
崩壊させて、
はい、
新たな体制に持っていくというのが、はい、プラン A であるとすると。
はい、
例えばその、外科手術的なやり方、
はい、
これはハードランニング的なやり方、うん、あるいは僕はソフトランニング的な要素でね、解決するのがベストと思ってまして、うん、
はい、
その軟着陸を行うベストの方法というのは、うん、やっぱり中国が動きながらですね、
はい、
北朝鮮に影響力を持って、はい、それでやるとか、あるいはアメリカが今回やりますようにテロ指定国家ということで、
うん、
全て今までのこと最大級の経済制裁を仕掛けるということで、今の経済制裁と全く違う形の強力な経済制裁を仕掛けるということで、先制攻撃するまでに先生おっしゃった多くのステップがまだまだ残ってますんで、それをどうするかというのはやっぱりキム・ジョン氏の考え方一つだと思うんですけども、
はい、ですから今そこで軍事攻撃は難しいという結論に多分達したと思うんですよ、今のところはね、でじゃあどうするかということで、昔みたいにまだ放置するかといったら、そうすると早い段階で ICBM を完成して、
うん、そうですね、
で核兵器小型化も完成すれば、うん、もっと手に負えなくなる、
うん、
でそこで今とりあえずは中国を動かして、今おっしゃったように ね、中国を動かして、中国は本腰を入れればやっぱり北朝鮮は動くんじゃないかっていう、うん、
どうやらこの前のフロリダの会議っていうのは、
は
い、その時は表に出なかったですけれども、
うん、
時を経て見てみれば、
うん、
やっぱりそのトランプと習近平さんの間でかなり北朝鮮問題がね、
はい、
これはやはりゲーム理論的にバーター的に、
うん、
このようにしなければこういうプレッシャーがあるとかですね、
はい、
そのやっぱりそういうね、表に出ないような交渉っていうかネゴシエーションがね、されたかなと思うのは、実際ちょっと動き出しましたからね、その
ただね、今回米中首脳会談で私ちょっと違和感持ってるのはね、
はい、
トランプさんは為替操作してない、うん、
ない
というふうにそれを認定してあげると、うんうん、それから貿易もより有利に進めたければ、
ね、
北朝鮮問題やりなさいと、
さい、
うん、だから何かそのお金を持ってね、中国を動かそうというような、まあ、現実的なやり方かもしれませんが、経済と安全保障とがごちゃ混ぜして何か、
だけど僕はそれは、うんうん、 経済も政治も社会も安全保障も同じで考えた場合ですね、まあ、中国が一番今ちょっと経済的に弱くなってまだ戻りつつあるというような経済成長の段階において、やっぱアメリカがどのように行動するかによって中国の為替の問題あるいは貿易の黒字赤字の問題も変わってくるんで、だから中国にとってはこういうふうにやってもらえなければですね、大きなアメリカから中国にまあいわゆる経済的なプレッシャーがかかると、その前提として北朝鮮問題を本気にやってくれと、さもなければ ICBM も含めてアメリカがいつか攻撃されるかもしれないんで、先制攻撃のオプションもありますと言えば、中国はおのずとやっぱり動く交渉、今までオバマ政権の動きと違う動きに出るかなという、
そうですね、ですから経済を引き換えに北朝鮮をまあ何とかしてくれというふうなオバマさんのその要求がまあそのまま通ればいいんですけどね、
トランプさんですね、
トランプさんの中国に対する要求がね、しかしそこでまあ、経済的な何か、まあ、利益のためにあの中国が安全保障上に、まあ、とても大事なその北朝鮮を、ね、犠牲にするということはしない、
その経済、そうですね、ということは経済、一番いいのはやはりそのアメリカとの関係があるんで、中国がそれなりに北朝鮮が、あのレジムチェンジしないような形で、まあ、要はその温存させながらも、今 の, その北朝鮮の核とかミサイル開発に対して、まあ、いわゆるちょっと抑制するというか、そういう段階、本格的な交渉だと思うんです。
ですから中国を動かすにはもちろんそういう前提条件というか、まあ、交換条件を突きつけるのと、それから今中国がやれるのはやっぱりその金融システムから北朝鮮を追い出すことに関して中国が協力するのと、
そうですね、
それから、まあ、石油を止めると、でこれに国際社会は非常に期待を寄せてるんだけれど、僕は、ね、2つもあんまり効果ないと思うんですよ。
ということはあんまり中国はまたここアメリカがこれほどプレッシャーかけても動
かない、そういうことじゃなくてね、今事実上その中朝間に石油を供給したという統計数字は出てないんですよ。ゼロなんですよ、じゃあどこから持ってきてるのかっていうのは 不透明なんですね。まあ中国がどういうふうにこう石油を提供するかそれはちょっと分かりませんが、僕が知ってる限りは北朝鮮はロシアからも、
そうでしょうね、
そのパンカーオイルとしてその、クズオイル、それを持ってきて精製したりとかして、それで使ってるというから、まあ、絶対量が少なくなるかもしれませんが、それを止めたとして北朝鮮がすぐ降伏するなり、それはありえないんですね。それと金融制裁も北朝鮮はもうずっとその制裁を受けてきてるので、世界 の, その金融、金融網から、締め出されたとして、何かすぐまた北朝鮮が崩壊するとか、それはないんですよ。ですからそれと時間の兼ね合いなんですが、そういうのでじわじわとやるのはもちろんいいんですけれど、これが2年とかなると、北朝鮮は核を実戦配備してしまったら、手に負えなくなる、
まだお話の途中ですけども、あっという間に14分が参りましたんで、まあ、このお話、トークはですね、引き続きお答えたいと思いますんで、本当にもう今、現在進行形の最後の問題について語っていただきまして、どうも、龍谷大学の龍先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。